おはようございます。佐々木翔吾の精神分析的ラジオ第1358回をお送りします。6月9日火曜日7時58分です。はい、なんとなくこう梅雨感のある、まあ割と庭先とかをで何て言うんですか、家庭菜園やってる人間としては割と楽な季節ではあるんですけど、これが終わるともう暑くはなるわ、枯れるわで、蚊も出るしで、めちゃくちゃ大変。まあ蚊はもう出てますけど、めちゃくちゃ大変なんですけど、とりあえず今の段階ではまだだいぶ楽かなと。はい、すいません、ちょっと途切れたかもしれませんね。あれです、ちょっとイヤホンマイクの設定が多分何も変わってないと思うんですけど、ちょっと若干微妙だったんでそれを修正しました。だいぶね、これもさすがに一応だからそうなんだと思うんですよね。石の上にもじゃないですけど、まあ、この番組も、まあ、何年もやってればこういうことがサクッと、最初の頃はもう本当にマイクの設定一つで、まあ、これに落ち着く、まあ AirPods なんですけどね、Apple のに落ち着くまでにもえらい時間かかりましたから、やっぱこれに落ち着いてからすごい安定してますよね。こういうライフハック的なのもまあまあ大事だなと思いますね。はい、お知らせです。止まっちゃったんでね。二つお知らせがございまして、一つは、6月27日に、山崎隆明さんという方をゲストでお招きして、神保町で、ハイブリッドの、まあ、現地では5名様、残り4、5名の枠がございまして、まあ、全体で10名しか入れない。まあ、殺到すればね、ちょっと場所を変えるかもしれませんけど、とりあえず、おそらくあのぐらいだろうと思っておりますんで、まあ、現地は5、6名。で、オンラインでの一般的には、配信となりまして、アーカイブ配信もあります。でも私はね、正規の人に聞きたいことは山ほどあるわけですよ。まあ、スーパーバイスもつけずに、一応、まあ、正規そっくりとは言いませんが、でも私は自己啓発でもスピでもコーチングでもないつもりでやってるわけですよ。そうなってくると、やっぱりこう、正規の人しかいないんですよね、結局ね。本当このね、3ヶ月チャレンジを、何年もやっておりますと、なぜ水晶玉とかがここに出てきたくなるのかというのが、もう本当にこう心の底から分かってくるみたいな感じがするんですね。もういろんな意味で一寸先が闇だって感じがしてきた時に、自分が占いたくなるんですよ、簡単に言うと。いや、この先どうなるのか、ちょっとカード教えてよっていう感じになっちゃうわけですよね。で、それを、つまり、セッションに適用したくなるのは当然じゃないですか。もうあまりにも自明じゃないですか。いや、この二人の関係の先は、今乙女座でとかって言いたくなるわけですよ。これはね、あれなのかもしれない。わら人形論法とかなのかもしれないけど、別にこれは、占いとかの本質を掴んでるとか言うわけじゃないですよ。ただただ、私が、いわゆる、相談、人生相談的なものからの相談、全体、いわゆる相談ごとを一人対一人でやるときに、人がなぜスピリチュアルというものを、ああも、みんながみんなとは言わないまでも、野の医者笑うにもありましたけども、本当に多くが、やっぱそれなんですよね。占いなんですよね。なぜ占いたくなるのかという、まあ、多分ね、わかりませんけども、現政権とかも、いろいろこう、あれじゃないですか。大体反対側、おおむね左側からの人からすると、ある種の信念によって暴走しているように見えると思うかもしれないけど、多分そんなことはないと思うんですよ。当事者になれば、ああいうことをやってる人は悩みに悩むと思うんですね。だって結構ヒットラーだって、なんかこう悩んでたじゃないですか。知らないですけど。だから、こういう時に、ただ信念で向かってまっしぐらに進むっていうことは、非常に無理があると思いますし、最近に私、チャーチルの、人はヒットラーに一時、ガーッと責められた人ですけど、あの人も映画の中ではめちゃくちゃ悩んでました。これだってわかんないですけどね、もちろんね。わかんないけど、悩むと思うんですよね。で、占いたくなっちゃうと思うんですよ、もはや。前にですね、あれはですね、なんか余談が増えてますが、ヤクルトの廣岡達郎という、だいぶ古い話ですが、万年最下位のヤクルトを監督になった1年目でいきなり優勝させたんだよね、多分ね、2年目かな。もうなんか、ものすごい名将と、まあ彼は名将ですけどね、されてるわけですけれども、 あれをちょっとギガ化した漫画があります。あ、漫画じゃない。小説がありまして、私そういう、プロ野球の小説読むの好きなんで、すげえ読んでるんですけど、実は。その中で、その、広岡達郎の前監督がですね、まあ、クビになるわけですけども、前の監督が、あいつもクビにするからお前監督やれって言われるんだけど、監督なんか変えたって強くなりませんよって広岡が答えるシーンがあるわけですが、本当はどうなのか知んないですけど、でもオーナーにそんなこと言えないよなと思うんだけど、まあそのオーナーがですね、クビにした理由が、前の監督はな、あいつは、占い師に打順決めさせてたんだよって言って、で、広岡が、えって言って、まあそれはちょっとダメだよねっていうことで、監督交代になると。いうシーンがあるわけなんですけど、でも広岡監督がですね、ずっとヤクルトやってるしに、まあとにかく途中交代の時は負け続けるわけで、私は千葉ロッテの応援とかしてるから、あそこは日本記録18連敗という記録を持ってるチームなんですけど、まあ負けるわけですよ。もうほとんど見てる試合負けてるっていう時が弱い年とかは普通にあって、勝率4割とか3割南部ってもうほとんど見てる試合負けますからね。3割勝ってるはずなんだけど、もうほとんど負けてますから、そういう感じがするんですよね。あれ監督やってたら、もうお腹痛いだろうし、嫌だろうなと思って、広岡が、ふと打順を決めようとした時に、ああ、前監督が占いで決めてたのがよくわかるわっていう、あの小説はよくできてるんですよね。もう絶対そうだろうなって思うんですよね。なんかもう自分が決めるより占った方がマシなんじゃねえかと。で、どう組んだって打たないしね、みたいな感じってあると思うんですよ。何事もうまくいかなくなってる時っていうか、うまくいってる時でさえも、別にうまくいってればうまくいってたで、やっぱり占いたくなるじゃないですか。もっとうまくいきたくなるから。人はそういう貪欲な生き物ですからね、やっぱりね。まあそういうわけで、私もこう、なるほどなと思ったわけですよ。これはね、もう本当にどんなに小さな瞬間でも出てくるんですよね。まあ占わないんですけど、だからここで占わないっていうのは、まあ一つの、なんていうんですかね、線引きなんですよ。別にそれは占うことがいい悪いじゃなくて、私はそうしないんだっていうことなんですよね。まあこの辺があるから、やっぱり人に聞きたくない。人に聞きたくなるっていうのは結局似たような話なんですよね。だから、まあ、山崎隆明さんに聞くっていうテーマで、セミナーしますんで、という、よろしかったら、私はこれは面白いと思ってるけど、でもそれは私が面白いのであって、皆様にとってどうだかはわかりませんが、私は面白いと思います。で、合わせましてですね、お知らせとして、その、山崎さんのセミナーを、現在5000円で出してますが、3000円でご参加いただけますが、その際、サブスタックというところを今私活用しようとしておりまして、頑張っておりまして、これの登録していただいて、そこにコード、ノキバ、まあ、ノキバですから、NOKIBA ですから、このコードを打っていただけば、別に登録されなくてもですね、3000円で、ご参加いただけますんで、ぜひこのコードをご利用した上で2000円オフでご参加いただければと思います、というお知らせでした。で、今の話のまあ延長みたいな話ですけれども、つまりですね、私が精神力道というふうなものに、まあ、対象関係論に、できれば現代クライニアンというところに僕は説明モデルを持ってきてるんですけど、まさに今申し上げた通り説明モデルを持ちたいわけですね。つまりどんな反応をするかというのは基本常識的な反応になっちゃうと思うんです。まあ、例えばですよ、かなり例えばね、ちょっと嫌な話をしますと、まあ例えばそのひどく強気なことを言う、まあ特に男性ですね、まあスプラッターみたいな話ですよ、ある意味。自分はね、こう、やんないけどさ、みたいなことを言って、まあ、こういう人がいたってわけじゃないですよ。でも別に、なんか、猟奇的殺人とか別に、動揺しないんだよね、みたいなことを言う人がいたとするじゃないですか。まあ、これで、いろんな反応あると思うんですよ。なんか悲しく反応するとか、なんかこいつ嫌だな、みたいに反応するとか、なんか黙っちゃうとか、僕ならいかにも黙っちゃいそうですけど、別にこれは普通のわけですよ。で、反応しないってことはできなくて、何の反応もしないのも一つの反応ですから、こういう場合は特にね、反応しちゃうわけだけど、なぜそういう反応をしたのかということに説明できる、できないまでも自分では納得がある程度いく説明モデルを持っているという時に、この何派であるってことが大事になると思うんですよ。 沈黙しても全然いいと思うんですね。共感できないとか、あるいはあえて頑張って共感しようとか、私はロジャーズ派だからみたいな。でもどっちかっていうと僕はその順番ではなくて、自分が自然にしてしまう反応の妥当な説明モデルに寄せるべきだって、向かうべきだって思うんですね。で、私は対象関係論の説明はとても納得がいくんですよ。だから私は当然こういう時にこういう反応するだろうと。今のような話を聞けば、いやもう猫のね、そういう切り刻むのねとか聞いて、もうなんだよこいつみたいになる。なんだよこいつみたいになるのはただの僕なんですよ。高校時代の僕だって多分そんなところなんですよね。大学時代の自分だってただそんな感じなんですよ。だが、これが、なんでそういう反応するのって言って、いやみんなそうなんじゃん、じゃなくて、対象関係論的にはって行くべきなんですよ。ただ、それは別にそれを言わなくてもいいと思うんですよ。でも、自分がそういう、モデルで考えてるから、考えてるからじゃなくて、考えてみるとこういう反応をなぜするのかといえば、きっとこうだからなんだろうなってクラインが言ってますって言われると、あ、なるほどねって感じがするって、こういう感じなんですよね。この順番で私は学鉢ってものは非正規であろうと正規であろうと使うのがいいと、使うのがいいっていうか何かを持っていた方がいいと。別にだからそこで、星占いのモデルでもいいと思うんだ。多分どんなモデルを使ったとしても、ここに出てくる反応っていうのは、まあもちろん人の数だけパターンはあるとも言えますが、おおむね修練しそうなところってあると思うんですよね。いや、一緒になって興奮しますみたいなのは、ちょっとカウンセリングっぽくはないと思うんですよね。カウンセラーだったらやっぱり、いや、それはなっていう感じがするとか、すっごい悲しくなるとか、その辺だと思うんですけど、なんかこう人間として悲しくなるんじゃ、まあそういうのでもそういうなんか人間主義的療法みたいなのもあるじゃないですか。それはそれでいいと思うんですね。けど自分はそうじゃないんですよね、やっぱりね。いや、なんかそういうのは人間としてダメでしょうっては私は思ってない。でもなんかそう、みんながしそうな反応と同じ反応するんだけど、説明モデルとしてはやっぱりそれは、例えばですけど、その猫って言われた時に自分だったら子猫って感じがするんですよね。で、一層かわいそうだみたいな感じがした時、自分の母性的な部分って説明したくなるんですよ、私だったら。それだと納得感が高まるんですね、一気に。その人間としてとか、いやそんなのはダメだよみたいな、そういうそれも一つの説明ではありますが、そうじゃなくてなんかこうそこに理由があるような気が。ちなみに今日ちょっと短めに切り上げます。後で歯医者に行くっていう仕事があるんで。で、午前中に予約しちゃったっていうか、午前中しか予約が取れなかったんですよね。で、この、変じゃない。説明モデルというものが、まあ説明をしだしたら変かもしれない。でも説明をそこでするとは限らないし、例えば言われた時に、いや、なんで先生っていうか、なんで佐々木さん黙っちゃうんですか？ってここで問い詰められたとするじゃないですか。別にいいじゃないですかみたいなこと言われたとするじゃないですか。その時にもちろんそれは現代クライニアンだとかっていうわけじゃないんだけど、その時にもなんでこういう詰められ方をして、しかも自分はなんかここで不愉快になってんだろうみたいなことを考えた時に、転移みたいな言葉を自分がというか、その説明をする上で他人が、佐々木さん転移っていうものがありましてっていうのが一番僕はなんていうのかな、素直に聞いてられると思うんですね。これに、いや、そういう人がそこら辺を普通に言って、もし本当にそういうことやっちゃまずいから、わかりませんよ。でも昔のモデルはそうなんですよ。もっとこう、健全な、こう、趣味に走れるように、趣味に迎えるように、行動を、変容してあげましょう。それがやっぱり社会にとっても、その人にとってもいいんですよっていうモデルは、説得力は別に普通にありますよ。ありますけど、私はあんまり納得できないんですよね。まあまあそれはその通りだとは思うし、いやそうですよね、そうした方がいいと思いますよとは言えるけど、じゃあ心の底からそうだそうだって思って、そのモデルを採用して私は人の相談を受けようとまでは全然思わない、そういうモデルはっていうことなんですよ。だから説明モデルっていうのはやっぱり自分がする反応の、自然にする反応が自然であるというその根拠今日付けになっていると言いますか、私が取りがちな反応の、 自然に撮るわけですよね。自然に撮りたいわけですよ。やっぱり人間としてこうであると考えるからこそこういう反応するんだみたいな、そんなの続かないじゃないですか。なんかこうサステナビリティっていうんですか、全然それ持続可能な感じがしないんですよ。そんなことばっかりやってたらすっごい辛くなってくるだろうし、一本しかと眠っちゃいそうだし、そういうモデルは私にやっぱり向かないと思うんですよね。こういう話だとしても、傾聴して共感しようみたいな、いや、わかんないですよ。別にロジャースがそう言ってるんではないと僕は思うんですけど、で、私は傾聴共感というのは全然精神分析的にもありだと思うんだけど、でも、全然その、プロセスが違うと思うんですよね。私が感じる共感というのは、東亜同一化によって強制されてねじ込まれてくるネガティブな感覚に、感覚というものが、なんていうのかな、そのようなねじ込まれ方も最もだっていう意味での共感であって、そのただただ最初に聞いたスプラッターっぽい話に共感できるとか、それは多分ロシア派とかでもそうじゃないと思うんだけど、でもこう悲しくはなるけども共感できるみたいな、そういう線もあると思うんですけど、僕はそういう感じではないなっていうふうに思うんですね。だからやっぱりその説明モデルとして自分がする自然な反応は自然な反応である、なぜならばっていう説明に釈然とできるやつを採用するのがいいんだろうと思うんですね。まあ、だったら人にも勧められやすいじゃないですか。僕は人には別に現代クライニアンとか勧めませんが、勧めやすいじゃないですかっていうことで、この話の中にですね、戸方海人さんがですね、以前こうなんだっけ、なんか女の人に怒鳴られるシーンあるじゃないですか。出てくるんですよね。何でも見つかる夜にだったかな。とにかくこうで、あの話結構あちこちで東方さんは使うんで、まあ臨床例っていうのは使える臨床例ってそう多くないんで、でしかも絶対偽装もしてるんで、一つ作り上げるとそれを使い回すのは当然だと思うんですけど、だから本当にあったのかどうか分かんないんですけど、あれは相当よく使われてるから、まあ達也さんとかいう恋人を作っちゃう女の人の話ですね。で本当に近い、少なくともベースになる臨床経験はあるんじゃないのかなって思うんですけれども、まあ、あれは私、東映同一化で説明されるところだと思うんですけど、まあ、要は、やばいやばい、なんかこの人すごいまずいことになってそうだから、長くカウンセリングしてる人ですよね。その女性に向かって、眠れないんです、もうどうしてくれるんですかみたいになったから、ちょっとじゃあ睡眠薬でもって言ったら、薬屋だって言ったろうみたいなことを言って、打ち切れられるっていう、そういうシーンなわけですよね。で、あそこで私、すごくこう、さもありなんだなと思ったし、で、まあ、佳境なんだなって思ったのも、私はここに来たのは眠れないからなのであって、別に恋人が作りたいと言ったわけじゃないし、あなたにこう、その人間関係についてとやかく言われたくはないんだと、余計なお世話なんだっていう、まあ、カウンセリングとは何かの中で、戸方海人さんがおせっかいっていう言葉を、他のところでも出してますけど、あれですよね。雪だるまは暖かい部屋にいると溶けちゃうから、おせっかいでも何でも外に連れ出してあげたり冷蔵庫に入れたりしてあげるべきなんだ、それがまあそのセラピーなんだみたいな、そういうような話、あれはケアとセラピーの話なんだけど、でもおせっかいだっていうことですよね、セラピーは。で、なんでおせっかいなのかっていうことも大事なんだけど、そもそも私はどうおせっかいなのかっていうことがやっぱり決まってくることだと思うんですよ。んで、私はここでね、いわゆる現代的な路線っていうのは当たり前なんですが、当然なんですが、おせっかいを極力しないおせっかいっていう方向に向かっていると思うんですね。だから例えばそういう眠れないんですって言った時に、やっぱり東方さんという人はもう CBT も大事です、学科はいろいろあるんですっていう論者だから、そういう普通の相談なんかでもそうですよね。まあ、ポストで山崎孝明さんもほぼ同じようなことをおっしゃいますけど、でも東畑さんのあのアプローチ、思考の進め方はやっぱり徹頭徹尾力道的だと思うんですよ。で、普通に素朴に考えても2種類パッと考えつくと思うんですね。眠れないんですって言ってる人は眠れるようにしてあげる、だからこれが眠剤を投入するっていう話だし、あるいは眠れない行動パターンを変えてあげよう、夜寝るのが遅すぎるのではないだろうかと。で、夜寝るのが遅いのは、スマホをダラダラ見ちゃってるからで、もうスマホは11時になったら強制シャットアウトにする、こういう考え方ですよね。あるいはそんな夜遅くまでスマホをやりたくなっている、その例えばこう会社であったことに対してこの人ちょっと悩みすぎているのではないかと、そういう認識のありようというものに その人を誘っているこう認識のパターン、まあ、中の認知パターンですよね、を変えていくことによって、あの自然に睡眠に、まあ、そういうふうにうまくいけばいいんですけどね。でも東方さんはそうでは全然なくて、何でも見つかる夜の中で、まず、あれ違う本かもしれない、その辺はちょっと適宜調べてください。すぐ見つかるはずなんで、パッと彼が考えるのが、あ、この人はホテリエっていうのわかんないですけど、コンシュルジュのようだと。なんだか営業スマイルで、いつも無理をしているような気がする。そもそもなぜこの人はそんなに無理をするんだと言ったら、家族の中でどうやらお父さんが幻覚でみたいな、こういう展開を、すなわち歴史性を追ってるじゃないですか。もうなんかごく自然に当たり前のように歴史性に向かっていくじゃないですか。で、という思考が自分にとって自然ですっていう人も世の中にいっぱいいるじゃないですか。あ、この人なんでこんなにいつも無理して笑顔を作ってんのかな、お母さんがなんか笑ってないと怒るのかなみたいに、別にこれは専門的とかじゃないじゃないですか。自然の思考の流れですよね。でも人によっては、この人はなんか眠れないとか言ってるから、いい睡眠薬が最近市販されたんだよねっていう人もいるじゃないですか。まあ、ライアフ界隈には割といますけど、これはどっちも自然ですよね。で、結局そういうものをブラッシュアップしたり拡張していった先に、まあ、学派ってものができていくわけですよ、結局は。で、その時に初動としてどっち向かうかっていうのは、私はものすごく大事だと思うんですよね。私は決まって、あ、この人はなんで笑顔が張り付いてるんだろう派なんですよ。そしてそうなった時に、幼い頃にっていうふうに考えるのが自然だと考えちゃうんですよね。だからそっちに向かうわけですよね。どういうおせっかいをするかは、もうおせっかいおせっかいなんですよ。私眠れないのよねって言ってる人に、うーんで終わるっていう話だってあるわけだから、だから自分で眠れるようにするんだねっていう人だっているわけじゃないですか。だから何とかして眠れるようにしてあげようみたいなのって、つまりおせっかいなんだけど、その場合になぜこの人は眠れないのだろうとかで、だんだん先へ行くと、ブラッシュアップされて洗練されていくと、そもそもこの人は眠れない話をここで、この食卓でしたのはなぜなのかみたいなことを考え始めると、非常にフロイド的になっていくってことなんですよね。そもそもこの人にこの話を今し、本当に眠れないのだろうか、眠れないという話をしたいのだろうかみたいな、そういうところまで言い始めると、これだってつまりある種のおせっかいなわけですよ。眠れないという話をすることによるインパクトについて考えるみたいなこと、その人にとってこう、そのことを今話さなければならない人生上の必然性は何なんだろうみたいな、これも非常に重要なアプローチだけど、あんま自然にこれを取るって人はいないと思うんですよ。でもある種の人はそういうふうに考えるかもしれないわけですよね。あるいはそこに人間関係に対するものの見方を見るのかもしれない。眠れないっていう話題を使うことによって、会話を円滑にしたいという、そういうその人の対人関係上のニードがその人を突き動かしてるのかもしれない。まあウィニコットっぽさも出てますけど、まあ、非常に対人関係論ってものが、まあ、あるいはいわゆる関係学派みたいなことを、ちょっと関係学派はそうじゃねえって言われるかもしれないけど、今このホテリエの話から展開させたんで、この辺はちょっと勘弁してほしいんですけど、ということなんですよ。だから自分が初動としてどっち向きやすいか、でこれはですね、その人の自分の問題にぶつかった時に如実に現れると思うんですね。で、私意外と自分が問題になると途端に CBT っぽくなる部分があるんですよ。こういう分裂もあるんですよ。だから例えば私は最初にアトピーだった時に、いや、いい皮膚薬を探そうで、次にいろいろ考えたら、なんかミストを当てるとか、肌に何かを当てる系なんですよ、決まってね。でそれでものすごい行き詰まっていくんだけれども、肌に何かを当てる系で問題解決しようとするのはまさに民在派じゃないですか。自分の問題となると途端にそっちになるのが僕にとってごく当然だみたいになっていた。これは一体何なんだろうねっていうことを考え出したところから、ある種すごくこう対象関係論的な方に向かうことになったんですよね。これってつまり、なんていうのかな、要するに私が今日言いたいことはそういうことで、2種類考えなきゃいけないっていうことなんですね。一つは他人のお悩みを聞いた時、自分の心はどう動くのか、一つは自分が困った時に自分の心はどう向かうのかっていうこと、この2つを合わせてやっぱり何かを選ぶと、間違いがないとは言いませんけれども、なぜそれを選ぶのかの、 角度がぐっと上がる。だからもしですね、他人のお悩み聞いた時占いたくなるって言うんだったら、その人には占い素養って絶対あると思うんですよね。私眠れなくてって言った時に、今星の巡り合わせがみたいなことがパッと頭に浮かぶっていうようなタイプの人には占い素養って絶対あると思うんですよ。でもその人だって自分が大学に行くってなった時に偏差値はとかって言い出すとすると、必ずしもそれは占い素養ではないと思うんですね。だけれども偏差値のことを考えても何を考えても何を考えても何を考えても辛くて辛くて辛くて、気がついたら自分は渋谷の占いのおばさんに大学受かりますかって聞いてましたみたいな人は、もしかすると占い素養があるのかもしれない。必ずその自分の問題提起と他人がしてきたお悩み相談と合わせて考えていくというのが大事だろうなと。なぜならば我々は一足飛びに飛びますし、これがいかにも私が今それにハマってるっていう証拠なんですが、我々は皆自己愛的だからなんだと思うんですよね。だから自分だけは特別扱いしちゃって、他の人の悩みには私だったらね、精神分析的にすぐ思考が進んでしまうくせに、自分の問題となった途端に CBT っぽいところ、 CBT プラス投薬みたいな、いかにも現代的な方、つまりお前はどっちを本当は信じてるんだっていうことになった時に、一概には言えないってことなんですね。いや、お前本当は自分にとやるんだから CBT 信じてるんでしょって言われると、そうではないことを私は今は知ってるんですよ。でも私は2005、6年の頃は自分に適用する方法を人にも適用するのが望ましいと思ってたから、 CBT 的なライフハック一辺倒で常にこう行動を変える、無理だったら認知も変える、そして合わせて可能だったら、物を使う、ガジェットですね、薬もある意味ガジェットですね、ガジェットを使う、この3本柱で行くのが一番間違いがないと思ってたわけですね。ところが意外なぐらいそれが、自分の悩みに適応しまくってみると、うまくいくケースもあるんだけど、タスクシュートみたいにそこそこうまくいくケースもあるんだけど、全く機能しないケースというのが大量に発生するわけですね。その時に他の人に、実は他の人の悩みを聞いた時には自然と向かう、その人は子供の頃こうされてきたんではないのかと、子供の頃無理やり頑張ってこうしてる、つまりそれって私がある意味では心の底で自然に人間はそうするんだって思ってる素朴な感覚なんですよね。そっちを信じてないわけでは全然ないわけですよ。ただそれを自分に適用しようとすると、いろんな意味でのハードルが発生するわけですね。なんか薬とかライフハックとかの方が有効そうな気がどうしても感覚的にしてしまうんですよ。でも関係というものがいろんな意味で、例えば眠れないということも、その人の関係性ってものがすごく影響を及ぼしてるに違いないと思う。それを自分にもそっくり適用すればいいだけなんです。してみればいいわけですよ。別に損にはならない。肌が悪いのは何か対人関係の問題なんではないかってなった時に、いきなりドンと母の顔が浮かんだわけですよね。ただ私はただ母の顔が浮かんだって、いや、お袋と自分の肌が悪化することに何の関係があるんだと、全然ないじゃないか。だって肌は昔からよく聞いてますけど、なんか抗ヒスタミンがどうしたとこうしたとか、 IgE 抗体、 IgE か、 IgE 抗体がどうのこうので、ステロイドは塗りすぎるとどうのこうのになってみたいな、全部説明されていて、そっちの話で万全に理解できるのに、なんでここで母親という何の役にも立たなさそうなおばさんの方ここにドンと連れてきて、肌が悪いのはこの人との関係が意味不明だっていう感じになる。でも私は他人のことになってくると、その人とお母さんの関係がなんでこういう変な、このギャップですよね、ある種のギャップが生じてしまうんでしょうねっていうことを考えながら、松木さんの本なりを読んでると、非常にこう、なんつうんですかね、ある種の気持ち悪さを乗り越えるとかはあるんですが、乗り越えてみると、なんで今までこう考えることが自分についてはなかったのかなっていうのが出てくるわけですよ。で、まあこれは自己愛という問題、万能空想という問題でもあると思うんですけど、要するに自己愛的万能感に取り憑かれているわけなんだけど、この先にあるのが、ある意味ではもうこれはいわゆる現代クライニアン的な考え方ですけどね、やっぱりね、 D ポジション、抑うつポジションというものの PS という話が飛んでるようですが、クラインが言った非常にシンプルな 幼児期における PSD ではなくて、やっぱり成人になってから向かう D ポジション、抑うつポジション、しかしうつには陥らないようにし、罪悪感で自分を完全には貶めたり機能不全にしないようにする上でも、やっぱりそこに行き着く必要のある、つまり、まあ、ある種の罪悪感を持つってことなんですけど、そういう D ポジションっていうものを、まあ、獲得するっていうのかな、改めて入るっていうのかな、そういうことと関係があったんだなっていう話をやっぱりするためにはですね、歴史性ってものが大事なんですよ。やっぱりそのあのホテリエみたいな女の人だって、もういきなりなんか3回目のセッションで東畑に噛みついたとかじゃないわけですよね。東畑さんに噛みついたのはもう長い歴史があって、恋愛もしちゃったし、話も聞いてもらっちゃったし、ホテリエみたいなのもなんでなのかも全部東畑さんがそれなりに全部大概間違ってるのかもしれないけど、そんなことはないと思うんですけどね。そういうふうにこう歴史性を洗って見て、挙句の果てにお前何にも役に立ってないじゃん、分かってないじゃんと言って、なんかこうぶち切れられるわけですけれども、それはあの歴史性があったからであって、つまり眠れないとか、まあ、診断とか、私は診断しないですけど、いわゆるフォーミュレーションとか見立てとか最初にするって話なんだけど、最初にした見立てっていうものだけにフォーカスできなくなっていくはずなんですよね。だってその後に長いですから、精神分析なんて特にクライアントさんとカウンセラーさんの関係が5年10年、まあ10年はないにしても5年とか3年5年になってしまった後で、その人間関係が歴史に追加されていくわけじゃないですか。そうするとその人間関係自体をすっ飛ばして、親子関係の方だけを見るっていうのが、の意味自体が5年前と5年後とでは変わっていきますよね。全然違う意味合いを帯びてきますよね。5年前に、あなたにカウンセリングなんか無理って言って、打ち切れるっていうのってあんま意味ないじゃないですか。そういう人もいると思うんだけど、東畑さんだって、不愉快だろうし、ショックも受けるかもしれないけど、なんかこう、なんか微妙で困った人だなぐらいで終わっちゃうと思うんですよね。でもそれが5年間も経過、関係が、いろんな意味で、その人の恋愛とか、その人が、恋愛の中でもこう多人数との関係を持ってるみたいな、それに対して東畑さんがちょっとリスクがあるんじゃないみたいなことを言って、余計なことを言われたくなかったんだとかまで言われるほど、その人との関係が発生しちゃった後で見えてくる、その人の親子関係ってのは見えてくるっていうか、もう追加されたんですよね。実人生の中に東畑さんとの関係が追加されてもなお、やっぱり親子関係はこうだっていう、追加されても変わっていないものがあるみたいな、これは追加される前にただあったものとは大きくこう文脈が変わると思うんですよ。だから D ポジションっていうのはそういう意味で、そこまでの東畑さんとそのホテリエのような女の人の PS じゃないと思うんですけど、だからその辺すごいウィニコットが妥当だなと思うんですよ。 PS は何でも PS なわけじゃないんだと、 D は大事だけど D が大事なんだみたいな、 PS はいろいろある病理のうちの一つでしかなく、そうは言ってないかもしれないけど、まあ、でもフィニコットの言い方ってそれに近いんですよ。名前も妄想分裂なんて良くないし、 PS というのと D を対比するんじゃないんだと、 D を確立するってことが大事なんだよみたいな、まあ彼らしいある意味なんかこう真っ当感のある説明モデルなんですけどね。でもまあ話を読んでるとそうですよね。まあ D に入る直前 PS っぽくなりますけど、これやっぱり新しい D の確立っていうものが全ての過去の文脈をこう揺さぶっていくんですよね。それがカウンセリングっていうものとして東畑さんが描き出しているっていうのは、なるほどなって感じがするんですよ。で、長くなっている、短く切り上げるとかがどっか行ってるんですけど、もうやめますけど、時間がなくなってるんで、こういう話は結局なんていうのかな、今文脈を見失いつつあるんですよね、私ね。こういう話ってやっぱりわーっと喋ってくると文脈見失うんだな。だからといってメモるっていうのは、私はこの場合ナンセンスな感じが、そう、ナンセンスで思い出した。つまりですね、そのスプラッターみたいな話ですよ。の時に、こう、どういう反応をするのかっていうのも同じだと思うんですよね。 ホームミレーションの時に、いや、私はそういうね、別にこう、猫の猟奇的なのとかも全然、私はやんないですよ、やんないですけど、みたいなことを言う人っていると思うんですよ、絶対。長らく精神分析とかやってると。でもそれを、初日の時に聞くのと、もうこの人とは5年もやってるのに、それを言う、ここで言う、みたいな感じになった時の、その感じってすごく違っていて、やっぱりそこのあえて感みたいなものも、わかんないですけど、出うるし、その、なんていうのかな。その人の本質とかではもはや違うと思うんですよね。ある意味。それはあえて語られる、関係の中で語られるみたいな話になっているわけだから、そのいろんな話を聞いて、そういうこといかにも言いそうだよねっていう人がまたここで言うっていうのと、なんだか全然わかんないタイミングでもいきなり言うっていうのとは、話が違うと思うんですよ。だから診断とか見立てっていうものがどんどんどんどんなんていうのかな、診断名という意味ではですね、例えばそういうサイコパスみたいな、そういう表現だとそれが何でもいいんですけど、発達障害みたいな言葉でもいいんですけど、ものすごくこう色あせてきて、でも残っていくこう、なんかその家にもともとあった家具の配置の中でも動かしがたいやつみたいなのあるじゃないですか、タンスとか。表面的にはどんどんどんどん変わっていくんだけど、どうしてもそこのところの構造は変わらないみたいな、その構造が見えてきた時の、その見え方ってあると思うし、その構造が見える前の見立て、まあそれは見立てをするっていうのが大事だって話あると思うんで、あると思うんですけれども、やっぱ構造みたいなものですよね。どうしてもそういう話が出てきてしまうみたいな、そういうのを、見に行きたくなるというか、見届けるっていう方が近い。見届けるって変ですけど、見に行くのと見届けるのは全然違うんですけどね。でもなんかこう、やっぱり東方さんのあの女性とのやりとりも、見届けるって感じなんです。別にだってあそこで、あなたはカウンセリングなんか無理だみたいなこと言って、切れて、もう来ませんみたいなことにな、そういうことがあったかもしれないじゃないですか。で、終わってしまったみたいな感じ、見届けてない感じってでも残りますよね。なんかよくわかんないけど、その言われることは最もの気もするんですよ。だからおせっかい論ってそういう怖さがあるわけですよ。私は別に恋愛がしたかったわけじゃない、まあそうだよね、でその恋愛についてとやかくなんか言われたくなかった、まあそうだよねっていう、そういう話は最初は全然なかったもんねっていう、ただその繰り上げている関係性、関係ですよね、関係性は良くない、関係というものはその人の歴史の何て言うんですかね、歴史的な必然性からやっぱり、まあ東方さん流に見るとですけど、やっぱり営業スマイルばっかりして張り付いたような笑顔を作って、自分の苦しみを全部自分の PDCA で回すことでこう解消してないんだけれども、こう現実の中では仕事ができるようになるとか、何かをお金を儲けるようになることで解決したかのようにしてしまうということを繰り返してきた、必然としてそういうことが出たんですっていう見方は、だからやっぱりこれに納得できるかどうかですよね。納得できやすいとなってくると、やっぱりそのここでなぜなのかは分かんないけど間が悪く東方さんがじゃあちょっと民罪って急に言っちゃうみたいなことが起きた、ああいう話がこう意味を持ってくるっていうのかな、その文脈における意味みたいなものが改めて入ってくるというか、位置づけられるのだと思うんですよ。これを重ねていく中で何かを見届ける、やっぱり見届けるって感じがするんですよね。そうすると何か少なくとも完全に問題解決しないかもしれないけど、少なくとも一つは終わるというふうな、まあ、こういう話をやっぱり私は納得感を持ちがちではありますね。それがその精神力道系みたいな方向、少なくともですね、どうしても自分には過去適用するのが自然だと思ってたかもしれないが、CBT 的ではない。なぜならば、あれですよ。結局、突然変えられないんですよ。で、今だから私は夜寝ていても、少々荒れても肌かかなくなりましたけど、明日からかかなくしましょう。です。良さそうなもんなんですよ、アトピーだって。かかなければ悪化はしないわけだから。でも、できないんですよね。それは、やっぱり歴史があるから。その歴史は、 まあ、私の場合は特にそういうところありますが、やっぱり母親との関係から始まってしまったからなんですよね。そういうことに目を向けるのはやっぱナンセンスな感じがしてたんですけれども、今でもちょっと不思議な感じは残るんですけれども、でも目を向けてみたら、まあ、良くはなったってことであって、良くなってみると少なくとも今までこれを 100% 無視して頑張っていた、20代の頃は私完全にそうでしたから、頑張っていた自分は不思議だなぐらいには思います。もうやめます。